送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、そしたらちょっと始めたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
太田委員の久保です、はい、よろしくお願いします、はいはい、
どうぞよろしくお願いします。
今日のテーマはね、親がボケたら財産を動かせないのっていうテーマでやりたいと思うんですけれども、そのお話を伺うときにゲストに今日お越しいただきました。はい、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、はい、IS 司法書士法人、はい、IS 行政書士事務所の、はい、司法書士行政書士の脇田と申します。は
い、よろしくお願いします。そうだから親がボケたら財産を動かせないのっていうところを、
はい、
またその成年後見とはまた違う便利な方法があるっていうのは、
はい、
ちょっとぜひ知ってほしいなということで、そのテーマが家族信託という話になるんですけれども、うん、今日はちょっとその辺の話を伺いたいと思います。普段、
はい、
脇田さんは、はい、どんなお仕事されてるんです
か？はい、はい、まあ、司法書士、行政書士ですので、はい、まあ、不動産に関わる手続きですね、
はい、
まあ、名義変えたりとか、
はい、
まあ、相続の、まあ、手続きですね、
はい、
あと銀行さんや金融機関さんのお仕事をさせていただいているっていうのと、
あ、はいはい
はい、あと、まあ、遺言を作らせていただいたりとか、
あ、ね、
はい、あと後見人も、はい、私何人か、
成年後見とか、
はい、させてもらってます。
結構高齢者にも密接に関連するお仕事されてる、
そうですね、
ということですね。
はい、
わかりました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたらざくっとですけど、家族信託っていうのは、どういうことなのかっていうのをちょっと簡単に教えていただけます？
はい、簡単に申し上げますとですね、はい、ご家族ですね、
はい、
もしくは、まあ、近しい関係の方、はい、身内の方、親戚とか、
はい、
の方に、まあ、ご自身の財産を預けておくっていう制度なんです。預けておく、はいはいはい、ただ単に、はい、持っといてっていう、はい、預けておくっていうことではなくて、はい、法律上ちゃんと預けてますよっていうことを、はい、まあ、例えば銀行さんとか、
はい、
不動産の手続きで、
はい、
まあ、主張できるというか、その手続きにのっとって、
はい、
その後その預かった人が手続きを進めていけるっていう、まあ、そういう制度なんですね。
はい、個人情報が最近いろいろこう
厳
しくなってきたりとか、
はい、
財産管理が認知症がとかいう話があったら、うん、
はい、
その辺が委託された人が、
はい、
結構きっちり
そうですね
やってくれるみたいな、
はい、
だからちょっとそういう便利な制度があるということで、
はい、
でその家族信託っていうのがどういう方に使ってほしいなっていうのが
あったら、はいはい、3つので、3つあるんですけれどもね、はいはい、まず1つが認知症になった時の金銭管理ですね、
はい、あ、はい、
いや、まあ、不動産の管理、
はい、
うん、に不安のある方、
は
い、この先認知症になった時にお金の管理を誰がしてくれるんだろうとか、はい、自宅の管理を誰がしてくれるんだろうというふうに不安のある方が、はいはい、まあ、1つ、
まあ、でね、
はい、で2つ目がですね、
はい
はい、ご自身ではなくてですね、はい、ご家族にもすでに認知症の方がおられるっていう方、
は
あ、でこういう方も結構いらっしゃると思うんですよね、
はあ、
まあ、ご主人もしくは奥様がおられている方、
はいはい
はいはい、もう1つ3つ目がですね、はい、障害をお持ちのお子様がいらっしゃる親御様、はあ、はい、この3方にはすごくメリットがあるのかなと。
家族信託をやれば結構メリットがあるということですね、
はい、
今3つ聞いてほしいなっていうのがあったんですけど、
はい、
ちょっと2番のね、
はい、
ご自身ではなく夫婦のどちらかが認知症だった場合って、
はい、
普通認知者ってあかんのちゃいます
か、うんうん、はい
はい、ですか、
その辺は。この2番はですね、
はいはい、
例えばご夫婦いら、これご夫婦いらっしゃって、
はい、
まあ、例えば奥様がもうすでに認知症になっていると、
はい、
なった場合にご主人の方も、
はい、
家族信託の手続きを使っていただくっていうことなんですね。
うん、
これはなぜかと申しますと、
はい、
まあ、まず使わない場合を説明させてもらいますとですね、
はい、
例えばご主人が、まあ、このままお亡くなりになったとした場合に、
はい、
ご主人の財産ですね、
はい、
に関してはいわゆるその遺産分割っていうって、
はい、
相続人さん全員の、まあ、印鑑、
まあ、業
界
がね、
はい、が必要なんですけれども、はい、その中に相続人さんの中に認知症の方がいらっしゃると、
はい、
これ遺産分割話し合いっていうのができないっていう
形になっ
ちゃう、めっちゃ
厳しいですね、
はい、
はい、
なのでこれ全く進まないっていう形になっちゃうんですね、
う
わー、
ですね、
はい、なのでこういう場合はもうこの方に後見人さんを選んでもらって、 って、はい、後見人さんが判子を押すっていうそういう流れになるんですね、はい、なっちゃうんですけど、家族信託を使った場合はどうなるかっていうと、はい、ご主人旦那さんですね、はい、旦那さんが息子さんとか娘さんに財産を預けとくっていう家族信託を結ぶんですね、はい、で
息子さんにね
息子さんに、はいはいはいはい、でこの場合はご主人亡くなりました、はい、の場合は財産は息子さんが預かってますんで、はい、息子さんが預かってる財産に関しては他の方のハンコっていらないんです。
あ、なるほど、
はい、でこの方はお母さんですね、はい、この場合は認知症になってるお母さんのためにこの財産を使うっていう形ができたりとか、
ね、
そうなんですよ、はい、やっぱ亡くなった時のハンコですね、はい、こちらを必要なく財産の承継をできるっていう方法としても使えるっていう形なん
で、かなり知ってたら便利ですね。
そうですね、はい、
あと3番目 の、はい、その障害をお持ちのお子様がいらっしゃる、はい、親御様がなんで家族信託なんですかね、
はい、これは親亡き後問題って言って、いわゆる障害 の、 かあのお子様をお持ちの親御さんですね、
はい、
親御さんがまあいらっしゃるところで、はい、親御さんがお亡くなりになった後、はい、要はそのお子さんがもうだけになっちゃった場合に、そのお子様の生活費とか財産の管理ですよね、
はい、
こちらをどうするか、
はい、
いうのが問題になってくると思うんですよね、
はいはいはい、
うん、今までお父さんやお母さんが管理しとったのは、はい、管理する方がいらっしゃらなくなっちゃうんで、はい、やっぱ親御さんとしてはやっぱそこが一番心配の種になってくるんですが、はい、この場合に、まあ、その親御さんとしては、はい、まあ、信頼できる方ですね、はい、に財産をもう預けといてですね、私が認知症もしくは死んだ後はこの障害を持った息子のためにこの財産を使ってくれよっていう家族信託をしとくんですね、はい、その手続きを取っておけば、はい、親御さんがどういう状況になったとしても、はい、親御さんの財産は、
まあ、
お子さんのために使われるっていう、はい、形になると。
結構便利ですね。
これも使っていただきたいですね、ぜひ、はい、
やっぱりこの3点の方はぜひともね、
はい、
知ってほしいなっていうところ、
はい、
分かりました。そしたら家族信託の実際のちょっと仕組みとか、
はい、
そういうところをちょっと教えていただけますか。
はい、はい、最初にですね、はい、家族信託ということで申し上げたんですけれども、はい、家族や身内など関係の近しい人にですね、
はい、
私の財産をこういう使い道で使ってくださいと、
はい、
うん、いうことを約束してもらってその方に預けると、
はい、
まあまあそういう方法なんですね、
はいはいはい、
うん、でまあその約束の内容を契約書という形で残しておくと、
はい、
で預かった方はその使い指定された使い道に従って財産を使うと、
はい、
うん、まあ、簡単に言うと、はい、それだけのことなんですね、
はい、
実際に私どもの方で、はい、させていただいた事例をお話し、
あ、実際に家族信託に使った事例というか、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
はい、
教え
てください。
で認知症になりますと、まあ、事実上預金や、はい、不動産の、まあ、運用処分、まあ、預金を出したりとか、
はい、
不動産を、まあ、貸したりとか、うん、売ったりとか、はい、っていうのが事実上、はい、できなくなっちゃいます、
ね、それは厳しいですよね、
はい、で凍結されちゃうんですけれども、はい、それを防止した事例という形になります、
はいはいはい、
ケースとしましてはですね、
はい、
高齢のお母様がいらっしゃいまして、はい、でそのお母様ご自身の名義の、まあ、ご自宅に、はい、まあ、一人で住まわれてたんですね、
はい、
住まれてたんですけれども、まあ、ちょっとご高齢なんで体もちょっと自由が利かなくなって、
はい、
うん、ちょっと生活にも支障が出てきたなというところで、はい、娘さんが別のとこ住んでたんですけれども、はい、もうちょっと娘さんがご面倒を見られるということで、娘さんのところに引っ越しされてきたんです。
あ、なるほど、
なので、まあ、ご実家の方が空き家になっちゃったという形になるんですけど、
はい、
はい、娘さんがもうそのお母様の、まあ、通帳をですね、はい、いやカードを預かっても管理するようになって、で空き家になった不動産ですね、
はい、
もうこちらはもうおそらく買えることないやろういうことで売りに出されたんですよね、はいはい、ただなかなか不動産が売れずにですね、はい、そのままずっと残っちゃってたんです、
はいはい、
誰もちょっと買ってくれないという状態が続いちゃって、
売りには出してたけど
買い手が
見つからへん
ですね、はい、でこの場合にですね、お母様の認知症が始まって進んじゃうとどうなるか、
はい
っていうところなんですね、
はいはい、
これ認知症が進んじゃうとですね、
はい、
お母様が仮に施設入居ですね、
はい、
の必要性が出てきたために、まあ、その入居のためにちょっと結構まとまったお金が必要だと、
はいはいはい、
うん、なった場合に、うん、娘さんが銀行や金融機関に行って、はい、まとまったお金を出せるかどうかということなんですね、
はいはい、
現実には、はい、お金を、まあ、下ろしに行くと、はい、ATM では、はい、まあ、ほとんど限度額っていうのがあるので、はい、
あ、なるほど、
50万円とか、
はい
はい、大体50万円ですかね、はい、30万円とか、はい、もうそれ以上のお金はもう出せなくなって出せないので、入居にそれ以上のお金がかかるということになるとちょっと足らないと、 いう形になっちゃいます、はいはい、でじゃあどうしようかと思って窓口やったらまあ限度額ありませんのでね、
はい、絶対印鑑持っててね、
印鑑持ってて、はい、はい、行けば出せるんですけれども、うん、ご本人さんがしてくださいというふうに窓口さんにはもちろん言われちゃうんで、そうなんですよ、娘さんではお金がどちらにしろ出せなくなっちゃうと、そういう状況になっちゃいます、はい、でまたですね、あ、やっと不動産ですね、ご自宅
買い手見つかって
やっと売れそうやということになったとしましても、その時にお母様が認知症になっていると売れないんですね、これ
不動産の契約ができない、
契約ができない、そうなんですよ、基本的にもう認知症になっちゃうと契約の内容を分かってサインしたということにならないので、まず不動産屋さんがその時点でちょっと取り扱ってくれる可能性が低くなるということと、まあ、その後我々司法書士がまあそのお金のやり取りの時にも出てくるんですけれども、ご本人の意思確認ってするんですね、あの本当にこの不動産売ってもいいですかって、こういう内容で間違いありませんかって確認するんですけれども、もうそこでちょっと受け答えがあのきちんとできないと、あ、これはちょっと不動産の売却はできませんと、もうそこでもうストップしちゃうんですね、せっかくご自宅をね売ってそのお金をその入居施設であったりとかお母さんのためにしようと思ってたのに、認知症っていうところがもうちょっと壁になっちゃって、もう日もさっちもいかないという方がいらっしゃいます、はいはいはい、で先ほどの事務の方もそういう方でし、はい、という恐れですね、はい、がこの先ちょっとあったので、はい、今のうちに家族信託っていう手続きを取っておきたい、一応、はいはい、なってもお金を引き出せるようにしておきたいし、はい、不動産も持ってらっしゃったんで売れるように、いつでも売れるように、うん、しておきたいっていうご要望やったんですね、あ、はい、
認知症になる前に、
はい、
ですなっちゃったら
なっちゃったらもうこれはもうそうなんですよ、もうなっちゃったら申し訳ないんですけれども、もう後見人という手続きを取っていただくしかもうないんですね、その認知症になった後にどうなるかっていうのをお考えいただいてですね、で、あ、今のうちにやっといた方がいい手続き、もう逆に言うともう今しかできない手続きになっちゃうんで、そうなんですよ、今のうちにまあそういうふうに手続きで処方しておくっていうのが、対策をしておくっていうのがまあベターですね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。